クリスマスキャロル、チャールズ・ディケンズ。第一節、マーレーの幽霊。マーレーは7年前に死にました。それは間違いありません。牧師様も役所の人も棺桶の中のマーレーが死んでいるのを見ました。お葬式を挙げてやったスクルージが、マーレーは死にましたという書類にサインしたのだから絶対に間違いありません。スクルージとマーレーは仕事仲間でした。二人で立ち上げたお店はスクルージ&マーレー商会という名前でした。マーレーが死んだ後も看板からマーレーの名前を外しませんでした。でも、仲のいい友達だったと言ってよいかはわかりません。だってマーレーが死んだ時、スクルージは一粒の涙も流さなかったのですから。スクルージはものすごくケチな男でした。マーレーには家族も友人もいなかったので、スクルージがお葬式を挙げてやりました。でも、棺桶の釘を一本減らし、見送りの花束を一番小さなものにして、とても安く済ませたのです。とにかくお金が大好きで、そのケチな性格はスクルージの年老いた顔つきにも現れていました。尖った鼻にギラギラと血走った目、意地悪そうにひん曲がった口、しわがれ声でいつも怒鳴っているので、誰もスクルージと仲良くしようとは思いませんでした。スクルージが街を歩くと、みんな怖がって道を開けました。スクルージはそれを悲しむどころか、道が歩きやすくて都合がいいとさえ思っていたのです。真冬に吹く風のように心の底まで冷たい男、それがスクルージでした。ある年のクリスマスイブのことです。この日はとても寒くて、まだ午後の3時だというのに、ロンドンの街は薄暗くなっていました。スクルージ&マーレー商会の事務所の中から不機嫌そうな声が聞こえてきます。
おい、ボブ、ボブ・クラチット、その手紙はまだ書き終わらんのか。
すみません、もうすぐです。
ボブと呼ばれた事務員はぎゅっと身を縮こまらせて答えました。ボブは隣の部屋で手紙を書き写していたのですが、あまりにも寒いので指先が凍えてしまっていたのです。
あの、スクルージさん、石炭をもう一ついただけませんか。ストーブの火がとっくに消えてしまって。
忙しそうに金貨を数えているスクルージはボブの方を見もせずに言いました。
ダメだ、石炭は高いんだぞ。どうしてもというなら、来年からはこの事務所で働かせてやらないからな。
それは困ります。そうだ、マフラーを巻けばいいんですよね。
ボブは人の良さそうな顔でニコニコしながら白いマフラーを首に巻きました。そして手元を照らしていた小さなろうそくで指先を温め、手紙の続きを書き始めました。しばらくすると一人の青年が事務所にやってきました。スクルージの甥であるフレッドです。
メリークリスマス、スクルージおじさん。
バカバカしい。
スクルージは意地悪そうに言いましたが、フレッドは一層明るく笑いました。
バカバカしいですっておじさん、今夜は楽しいクリスマスイブですよ。
楽しいわけがあるか。クリスマスを祝う理由がどこにある。お前は貧乏なくせに。